皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの美智子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村美智子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では美智子先生、今週の俳句をお願いします。
三日の少年忍びなけり夏。三日の少年忍びなけり夏、斉藤三喜。
昨日まで子供と思っていたのに急に少年らしい体格に育つのは夏。人前で涙を見せなくなるのも幼年期から少年期に成長した証ですね。
そうですね、
はい、
でも最近は叱られて人前もはばからず泣く新入社員も多くなったようです。
時代も変わるんですね。
そうですね、
はい、さて毎月最後の週は礼儀作法を教わっています。今週のテーマは何でしょうか。
この時期はよそのお宅を訪問することも多いので訪問時の間違いやすいマナーについて。
これはありがたいですね。実は私がどうしたらいいのか迷ってることがあるんですよ。
何でしょう。
お土産をお渡しするタイミングです。
あ、なるほど、
はい、
玄関先で渡そうと思っていたら大歓迎されて、さあさあ上がって上がって、うんなんて言われて。
そうなんですよ。
それでは基本からいきましょう、はい、手土産をお渡しするタイミングは基本的には部屋に通されて挨拶をする時ですね。
そうですよね。
それで財津さんが玄関先でお渡ししたかったものは、
アイスクリームなどの冷凍品とか、あと冷蔵品などですね。
財津さん大正解、
はい、
こういうものは溶けたり傷んだりするので、うん、早い方がいいですね、
はい、
それに土のついた鉢植えなどの部屋を汚す恐れのあるものも一言添えて玄関先でお渡しするのがいいですね。
はい、それからお店の紙袋なんですが、
これは間違いのオンパレード、
うん、
まずお持ちするものは紙袋から出して風呂敷に包み直すのが基本です、
はい、
そしてご挨拶が済んだら風呂敷から出してお渡しします。
美智子先生、一番いいのは風呂敷で包むなんですね。
そうですね、例えば結婚式のお祝いとか、あるいはお葬式の時のお香典、これらは福さに包むでしょ。
そうですね、風呂敷は福さと同じ扱いなんですね。
そうですね、
そう言われると納得します。
昔の上流階級の嫁入り道具には風呂敷が12枚あったそうですよ。
風呂敷の絵柄で季節を表していたんですね。昔の人の美的感覚はすごいですね。
そうですね、それで紙袋ですが、
はい、
まず持って持ち運びがしやすいのでお客様にとっても便利ですし、
はい、
お店からすればそれを持って歩いてもらうだけで宣伝になりますね。
そうですね。
でも一番は手土産をよこさずに持ち運びをするためのものです。
そうですね、今や買い物をしてお店の紙袋がないと本当に困りますよね。
そうですよね、風呂敷包みを紙袋に入れて持ち歩くとしても紙袋は持ち帰るのがマナーです、
はい、
丈夫で素敵なデザインだったりする場合はお使いになりますかと聞いてみてもいいかもしれません。
あ、そうですね。あと美智子先生、お宅訪問ではなくて喫茶店などで待ち合わせなんていう時は紙袋ごとお渡ししてもいいですか。
その時紙袋ごとではなくてまずはお品をお渡ししましょう、
はい、
そしてお望みなら紙袋もということで、その場合でも袋ごとで失礼いたしますと言い添えましょう。
大事なことは相手を思う心なんですね。
そうですね、
はい、ではここで音楽をお届けします。加藤登紀子でさくらんぼの実る頃。今日はよそのお宅を訪問する時の手土産の渡し方について伺っています。美智子先生、会社でも個人のお宅でも最近は洋間が多くなりました。3人掛けのソファーに座るように案内された場合、お土産はどこに置いておいたらいいですか。
財津さんなら次の4つのうちどこに置きますか？
はい、
1つ床の上、
うん、
2つテーブルの上、
うん、
3つソファーの上にバッグと一緒に置く、4つソファーの上の上座に置く。
ですね、まず床の上はアウトですね。
あ、どうして？
だってそもそも外国では土足だから。
よくできました。
はい、あとはテーブルの上とソファーが2通りですね。テーブルとソファーと比べると相手のために持ってきたものだからテーブルの上。
大当たり。
はい、
もしテーブルの上に置けない場合、ソファーの自分が真ん中に座ってますから、
う
ん、はい、お土産は自分よりも上座に置きます。
ああ、そういうことですか。今日は本当に勉強になりました。美智子先生ありがとうございます。
どういたしまして。
それではスバルインフォメーションです。スバルでは6月入学の受付中です。部活をしている中学生の皆さん、教科を選んで週1日で授業を受けることもできます。定期テスト対策もがっちりやります。スバルの教室にお急ぎください。また6月3日日曜日の全国統一小学生テストは申し込み締め切りが間近となりました。詳しくはスバルのホームページをご覧ください。さて、この番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。